東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
3月19日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルムフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さて、今日3月19日は319ミュージックの日でもあるそうなんです。皆さん、どんな音楽聴いてらっしゃいますか？我が家はですね、3人家族、夫と娘なんですが、結構ですね、スピーカーでやっぱりね、家族で家で団らんするとき、なんか音楽かけようっていうので取り合いになるんですよね。それぞれ3人3種3様で趣味が違いすぎて、夫はサカナクションとか洋楽とかが好きなんですよね。ちょっとまあ EDM 寄りなものも聞いたりするんですが、私は細野晴臣さんとか山崎正義さんとかポロロンみたいな感じが好きで、で娘は2歳半なのでアンパンマンマーチ聞きたいってことで、3人でスピーカーを取り合うみたいなね、ことがよく勃発しております。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜は深層学習、ディープラーニングの世界、プリファードネットワークス執行役員の福田正明さんをお迎えいたします。 AI の急速な発展を支える技術であり、さまざまなシーンで応用されているこの技術、どんな未来を作ってくれるものなのでしょうか。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜はプリファードネットワークス執行役員の福田正明さんをお迎えしました。福田正明、東京工業大学大学院卒業後にソニー株式会社にてプレイステーション3の立ち上げ、プレイステーションネットワークの開発に従事、その後グリー株式会社にて大規模ソーシャルゲームの企画、開発、運用、事業マネジメントに従事、現在はプリファードネットワークス社にて新規事業の立ち上げなどを行っている。深層学習とかディープラーニングという言葉は耳にするようになりましたし、あとなんとなくこういうことなのかなというのは皆さん理解できている気もするんですけれども、改めてプリファードネットワークス、どんな会社なのか教えていただけますか。
今創業して8期目ぐらいの会社になるんですけども、早い段階からそのディープラーニングという技術に着目をして研究開発を進めていて、ちょうどその AI っていうものが、まあ、世の中にこう浸透する少し前ぐらいから、まあ、技術開発的なところで世界的にも注目をいただいている会社になります。で今弊社ですけども、まあ、そのディープラーニングという技術を中心に先端技術を研究開発しておりまして、でそういった分野を産業応用を目指してこう社会実装を今目指しているような会社になります。
一般的な消費者になかなか伝わってこないサービスが多く、多分 B2B の業界かとは思うんですけれども例えば一番わかりやすい代表的な商品で何かご説明いただけるものありますか。
そうですね、今ですと、まあ、例えばまあ弊社のパートナー企業であるファナック様であるとか、まあ、一つはその産業用の応用としてロボットや工作機械の制御であったりとか、大規模プラントの自動化であったりっていうところを今中心にやっております。で他にもバイオヘルスケアの領域で、例えば創薬であったりとか、その医療用画像の診断の部分であったりとか、あとはまあ最近弊社でトランティスというサービスをリリースしているんですけども、新しい素材ですね、なんか触媒であったりとか、まあ、なんかそういう材料探索のところっていうところを今主に力を入れてやっているような会社になります。
私たちが使う可能性があるっていう技術でいうと、ホームページを拝見した時にこれすごく面白いなって思ったのが、ワインとかシシャモとかメロンパンを360度の角度で見渡すことができる映像
技術だったりとか、そういうもうちょっとカジュアルというかエンタメ感のあるようなものもあったり、本当に幅広い技術がおありですよね。
ちょうど先日ですね、私たちがリリースした 3D スキャンというサービスになるんですけども、まさに仮想空間にこう現実のものを持ち込むための技術みたいな形でやっております。もともとは画像認識の技術を、その精度を上げるために、大規模なシミュレーションを行うっていうところで開発してきた技術ではあります。画像を認識するときに現実の世界のものに対してなんかこう、これは、例えばこうペットボトルですとか、これはなんか、パソコンですみたいな形でこう領域をこう指定してこうコンピューターに学習させるみたいなプロセスを踏むことがあるんですけども、さすがにこう現実のものをこういちいちこうデータをこう与えて、でそこに人がこう作業して、これは何です、これは何ですってやっていくと、すごいこうコストがかかっていくところがあるので、そこをコンピューターシミュレーションでデータを作って、それをコンピューターに学習させるみたいな取り組みというのを、弊社数年前から始めておりまして、でその中の技術の一部として、先ほどあったその、現実のものをコンピューターの仮想空間上にすごいリアルに再現するというのは技術の開発というのをやっていて、でそちらの方の一部をこう今回別のサービスとして切り出したような形にはなります。
これディープラーニングって多分その言葉をみんなが知り始めた時のディープラーニングのスキルともうまた別次元の成長を遂げてるのかなと思いますが今ってどんな感じなんですか？
私たち開発してる側からするとやっぱりだいぶ身近にはなってきたなと思ってはいて、で私たちがまさにその数年前始めた時っていうのはまだまだこうディープラーニングっていうのはこう一般の、エンジニアでもなかなかこう触れる機会というか活用できるような機会ってなかったんですけども、今だとさまざまなベンダーの方が、そういう機能を切り出してこうご提供をしているような形にはなっていて、だいぶこれからもうどんどんこう世の中にこう活用されるような事例っていうのが増えていくんじゃないかなっていうところはございます。
あともう一つすごく想像しやすいなと思ったのが、御社のホームページ拝見していて、ディープラーニングを使ってアニメの背景の美術ですかが素早く作れる技術があるということで、例えばこう金閣寺か何か の写真を取り込んで、それがアニメーションの画像として、立ち上がるっていう感じなんですかね？
それも東映アニメーション様と取り組んでいる内容にはなるんですけども、やっぱり今アニメーションの方も、結構いっぱい数が作られるようになってきて、一方でやっぱりそのなかなかこう制作できるスタッフの方、クリエイターの方が結構限られてきていて、どうしてもやっぱりクオリティコントロールであったりとか、あとは本当にもう数を出そうとした時になかなか難しいというような課題があって、でそういったところで現実の写真を編集することで作品の中にこう使っていただけるようなものっていうのを作っていこうとというような取り組みをやっています。
そういうことなんですね。確かに一枚を多分ゼロから作るってなったら何日もかかっちゃうと思うんですが、結構ね見たんですけど、ため息が出るようなうっとりするような金閣寺というか京都っぽい画像が出ていてそれってもしかしたらその技術使ったら一発っていう方はあれですけど、なんかワンクリックとかでもうすぐにディープラーニングで起こされる何日もかからないっていうことですよね。
そうですね、やっぱり実際の作品に使う時にはやっぱりそれなりのディレクションというのが必要にはなってきますので、なんかもうできたものをそのまま使えるっていうところにはまだ行ってはいないんですが、ただ本当に専門の方がこう少し手を入れていただくだけで実際の作品にも使えるようになるっていうようなクオリティのところには達してきているとは思っております。
しかもそれぞれクリエイターさんたちの自分たちの好きなテイストに編集ができて、好きな、方式に編集ができてっていうように、ここからどんどんその、技術が発展していったら、ますます日本のアニメ産業はもうちょっと生産効率が上がって、きっともうちょっと楽になったりするんですかね。
そう、あってほしいなと思ってはおります。
そうですよね。福田さんご自身はプレイステーションに関わったりとかグリーンにお勤めになったりとか、今まで本当に多岐にわたるご活躍をなさっていますが、ご自身が一番好きな仕事のジャンルってどのあたりなんですか？ちょっと言いにくいですかね。
そうですね、今私 の職務責務としてはコンシューマーサービス部門の立ち上げみたいなことをやっておりまして、 まあ、もちろん B2B のお客様にもサービス提供だとか開発というのは継続的にはやっているんですけども、やはりまあ私たちの技術というのを世の中にこう一般の方にも届けていこうというような活動をしております。で、まあ、その中で、先ほど少し触れていただきましたけど、私の経歴はやっぱりどちらかというとそのエンターテインメントですかね、そのプレイステーションネットワークから始まってソーシャルゲーム作ったりとかっていうところで一般のお客様をお相手にすることが多かったので、そういったところの取り組みというのを今プリバドネットワークスの中でも立ち上げているようなところになります。
まさにじゃあ先ほどのアニメの背景加工とかは専門分野でいらっしゃると。
まあそう、専門というか、まあそうですね、私のチームの方でやっております。
へ
え。まさに今自分の方で取り組んでいる内容というのが、もともとそのディープラーニングでこう何かを認識して何かにこう制御を与えるみたいなことっていうのは、こう今までもやって、これからもやっていくところではあるんですけども、一つはまあ弊社ならではの表現というか、なんかまあ新しい表現、新しい体験っていうところにつながるような取り組みというのを今注力してやっているようなところにはなります。例えば先ほど例として挙げていただいた弊社の 3D スキャナーですと、すごいこうフォトリアルなものというのを仮想空間に持っていって誰でもこう触れるようにするみたいなことはやっていますし、でその背景 の変換のものはシーニファイという名前でやっているんですけども、シーニファイに関しては現実のものを少し編集して作品の中に使っていただくみたいな取り組みをやっています。でもう一つクリプコっていうサービスを最近ベータテスト始めているんですけども、そちら今可愛い女の子だったりとか男の子のキャラクターをこうコンピューターでこう、無限に生成できるみたいな技術にはなるんですけども、本当にもう何もないようなところからキャラクターをバーっていっぱい作っていくみたいなことができていて、現実のものをこううまく編集したりとか、あとはもうないところから作っていったりとかっていうところで、なんかまず要素技術としてこう新しい体験みたいなところを作っていくっていうところを今まで注力していまして、でそれをこれからこうどんどんサービスにこう適用していくような段階にはなっています。
前半部分でディープラーニングの主なこう活用の方法ですとか技術のお話をいただいたんですが、福田さん現在教育の分野にも携わっていらっしゃるということで、
はい、
これ具体的なプロダクト名というのは、
プレイグラムというサービスになります。
プレイグラム、これは子ども向けの何か。
そうですね、はい、ちょうど日本でコンピュータープログラミング教育みたいのが、義務化というか実際の公教育の中に入ってくるというのが一昨年ぐらいから始まっていて、それに合わせてやはり弊社にもできることがあるんじゃないかというところで、これは弊社代表の西川が立ち上げたプロジェクトにはなります。
拝見したら本当に楽しそうな、もうあれパッと見た感じですと本当にオンラインゲームみたいな感じだと思うんですが、実際にゲームをすることによってプログラミングを学べるという認識であってますか？
そうですね、教育の方にゲームっていうとなんか大概なんか嫌な子をされたりとかはすることあるんですけども、基本的なコンセプトとしてはやっぱり子どもたちが楽しみながら学んでいくっていうようなところというのを実現体現しようとして作っていったプロダクトになります。
はい、PR の動画を拝見したら何かこうちょっと、街の中でその主人公が、歩いたり走ったりしていくんですが、その時に、これをするかあれをするかっていう選択肢が何個か出てきて、でそれを押すとなんかその求めているものが出現したりとか、そう自分で選択肢をしていくっていうのがまさにプログラミングの簡単な学び方っていうことなのかなって思ったんですが。
そうですね、世界観としてはもう本当にプログラミングで何でもできるような世界っていうのを、まずはその仮想空間というところで作ろうとしていて、で将来的にはもちろんそれが現実の方に帰ってくるっていうところまでこう目指していければとは思うんですけども、まずはやっぱりその、いろんな子どもたちがいろんな想像力を持って、例えばこういう物体がこういう動作をしたら面白いんじゃないかみたいなところっていうのを、まず簡単にこうブロックをこう積み上げていくようなところでこうプログラミングを組んでいって、それをだんだん本当に実際にこう今私たちエンジニアがやっているようなそのキーボードでこうプログラミング言語を書いて、でそれを実際に世界の中にこう反映していくっていうような作り っていうのを実現できるようにっていうので今作っています。
幅広い年齢層の方がお楽しみになりそうだなと思ったんですが、大体何歳から何歳向けのものみたいなことはありますか？
今はもともとのコンセプトとしては小中学生向けっていうところで始めてはみたところで、で今やる気スイッチ様っていう個別指導の塾をやられている会社様と一緒に、なんかそういう教室を作ってやっているっていうところが今現在ではメインの取り組みにはなるんですけども、先日ちょうど経産省様の取り組みで実際その社会人の方にもこう触っていただいて、実際その DX 的な今流行りの部分というところで、プログラミングって別にいつ始めてもいいっていう話ことではあるとは思うので、そういったところで大人にもこう使っていただけるような内容的にはなってはいるというところになってます。ただちょっと今見た目がすごい可愛らしい形にはなっちゃっているので、そういったところで少し調整は必要かもしれないですけど、ゆくゆくはやはり全年齢層にこうサービスを提供していけるようになればとは思っております。
ニュースでいわゆるそのタイピングしてログをバシバシバシバシ書き進める小学生の映像を見たことがあってプログラミングを学ぶってここまでいけないといけないのかなって思っていたんですが、こうやって本当に何かなんて言うんだろう、その概要を学ぶというか概念を学ぶみたいなことにも意味があるんですかね。
そうですね、多分なんかこの先少しやっぱりそのコンピューターサイエンスというかプログラミングっていうのも変わってはいく、ちょうど過渡期みたいな形にはなるかとは思っていて、まさに少し前、私ぐらいの、世代だと本当にこう条件を書いてこうプログラミングして、それをこう世の中にのそういうなんか製品とかにこう載せていくみたいなところだったんですけども、今やっぱりそのディープラーニングみたいな手法が出てくると、実際にこのデータをこういっぱいこう与えて、でそれによってこう、コンピューター側で学習をするような形 でそれのアウトプットを活用して、次の新しい何かこう機能であるとかプロダクトを作っていくみたいな話になっていくと思うので、多分なんか今までのこのプログラミングのやり方っていうのはもちろん知っていなければいけないし、これからやっぱり新しい手法っていうのも知っていかなければいけないしっていうところで、理想的にはやっぱり子どもたちの段階、若い段階からこう新しいことっていうのをこう学んでいって、それをまた新しく活用していくような世界っていうのを作っていければとは思っております。
これディープラーニングというか御社の技術として今後こんな分野に突き進んでいくというような今後の展望がもし言える範囲であれば教えていただけますか？
そうですね、今ちょうど私のところでやっている内容に関しては、先ほど申し上げた通り、まずは現実世界のものというのを仮想空間上に持っていって、そこにこう、様々な編集を加えたりとか、現実のにありそうなものをこう作っていったりみたいなことはやってはいるんですね。で少し先にはやっぱりそういったその仮想空間上の出来事みたいのをやっぱり現実側にこう落としていくような、戻していくような取り組みっていうのを、
仮想空間で起こったものを現実に引き出していく
そうですね、なんでやはりそのこれから、今特にコロナでこうなんかいろいろこうなんですかね、物理的にこう活動するのは難しくはなってはきているかもしれないですけど、これ少ししたら変わるかもしれないし、で今各社様が取り組んでいるような内容、メタバースっていうとか言われているような内容っていうのは、それはそれですごいこう面白いものが出来上がっていくと思うので、なんでやっぱり弊社側も、やっぱり自分たちでできることっていうのはいくつかあるとは思ってはいて、で一つはやっぱり弊社はもうディープラーニングという分野では少なくとも国内ではフロントランナーというかトップの位置にはいるとは思うので、やっぱりそういった技術を使ってきちんとやっぱり身の回りのこと、あと一般のユーザーの方にもきちんとそのサービスを届けていくというような取り組みっていうのをやっていければとは思ってます。
ますます楽しめるプロダクトが増えていきそうな予感がします。これじゃあコロナ明けたあと5年10年15年後のそのデジタル分野ってますます進化してると思うんですが、どんな世の中がこの先来るか大予言をぜひいただければと思うんですけれども
そうですね、
20年後くらいにしましょうか設定を。
そうですね、一つはやっぱり先ほど少し挙げたみたいな まあ、仮想空間であるとか、まあ、現実世界であるとかっていうような、まあ、境目っていうのはまあどんどん曖昧にはなっていくんだろうなとは思ってはいて、コミュニケーションの手段っていうのも今はまあスマートフォンでこう、まあ、気軽にこう、まあ、知り合いの方とかにはアクセスできるような形があったりとか、あとまあ知らない会ったことがないような方にもこう声が届いたりとかっていうところがあると思うんですけども、まあ、それをもっとこうもう現実側のところにこう引き戻してっていうところで、なんかもっとこうリアルなライブな体験っていうのを世の中でできるようになるんじゃないかなっていうのは気はしております。
スマホ使わなくてもどうにかして物理的にアタッチができるかもしれないという。
アタッチが、そうですね。
福田さんの頭の中がどんなこう想像が溢れているのか、ちょっと個人的に全て見たい気もするんですけど、ちょっとずつでもプロダクトに起こしてくださるってことですね。
そうですね、
はい、もうちょっと娘が大きくなったらプレイグラムやってみます。
あ、ぜひ、
はい、ありがとうございますということで福田さんにお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
私は皆さんの身近にある家電製品や業務用機器に組み込まれるプログラムの開発を行っています。最近身近になってきた自動運転システムの開発もその一つです。皆さんの目に見えないところで各製品が効率よく安定的に動くために日々開発を進めています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルンでは新卒、第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今夜はプリファードネットワークス執行役員の福田正明さんをお迎えいたしました。非常に謙虚な福田さんでいらっしゃったんですが、実はそのプリファードネットワークス、日本のディープラーニング開発を牽引する企業であり、時価総額3500億円以上とユニコーン企業でもあるということで、トップの企業がどんなことに取り組んでいらっしゃるのかという話、とても興味深かったですね。この先私たち消費者に関わるような商品もたくさん出てくるということでしたので、注目されてみてはいかがでしょうか。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。